柿崎雄二のアウトドアスタイル。こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
俳優の竹島由香です。
柿崎雄二のアウトドアスタイル、この番組では自然の中で過ごす楽しさ、アウトドアの魅力をたっぷりとお届けしていきます。
初心者の方もベテランの方も私たちと一緒にアウトドアを楽しんでいきましょう。
今週は私と竹島由香でお送りします。
どうぞよろしくお願いします。さて、はい、最近は紫陽花が綺麗な季節になってきましたね。
そう言われてみれば、
はい、うん、私ちょっと紫陽花調べてみたら、うん、紫陽花って日本原産のお花だったんですよ。知ってましたか？
うん、それなんかね、まあ、聞いたことない。
本当ですか？うん、でその日本からいろんな国にこう広がっていったっていうお花らしくて、古くは奈良時代、
あ、そんな古くからあるんだ。
そう、万葉集にも登場するっていうような、本当古式ゆかしきお花だったんですよ。で、万葉集には、たった2種しか出てこないんですね、紫陽花についての句が。でそれは何でかっていうと、紫陽花ってこういろいろ土とかによってアルカリ性酸性とかの土の性質によって色が変わったりして、こう色がコロコロ変わるから、こう移り気なお花みたいな、そんなイメージがあるみたいで、だからなんとなくこう心が移り変わりが激しいみたいな、そういうものに例えられたりとか。
なるほどね。
そう、そういうお花として見られてたそうで、ただ、まあ、ずっと奈良時代からこの季節になると、もう今でもね、結構紫陽花の名所のお寺とかあるじゃないですか、そんなの昔からずっと皆さんそのお花見をされてきたお花だっていうのをなんか改めて知って。
へえ、
そう、素敵だなと。
なんかそうやって聞くと余計風情が、
ね、そうなんですよね、で、よく最近見かけるお花がいっぱいこう咲き誇ってる紫陽花っていうのは、これは西洋紫陽花で、日本の古来からの紫陽花はこう真ん中にこうつぼみみたいなのがパッパッってて、周りにちょんちょんちょんちょんでお花が咲いている萼紫陽花っていうのが日本古来のお花らしくて、ぜひね、今年はそれをちょっと見に行ってみたいななんて。
紫陽花っていうとね、鎌倉の紫陽花寺
有名ですよ ね、
ぜひ行ってみたいなと思いますね、
はい、皆さんもぜひお出かけください。
柿崎雄二のアウトドアスタイル、 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。それでは30分最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はハートエンターテインメントの提供でお送りします。
柿崎雄二のアウトドアスタイル。改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
竹島由香です。ね、雨の季節でもありますけれども、自然が豊かな季節になってきました。
こうなんか夜の虫の
音を聞くと ね、
体が急に重くなってくる。
眠たくなってきますか。、はい、さて今日はどんなお話を、
そんな夜にね、はい、夜のお供というか、
はい、
シュラフでナイトという、
ね、
ちょっと気取った呼び方してますけど、まあ簡単に言えばシュラフ、寝袋のね、はい、ことについてお話ししたいと思います、
はい。
まあキャンプの夜はね、もちろん欠かせないのがシュラフだと思うんですけども、まあ、もう一つシュラフの大きな役割というと、最近ちょっと言われるようになったのかな、やっぱり災害の時にね、
あ、そうですね、
あると安心感があるということで、はい、そういったものに向いてるシュラフなんかもちょっと見かけるようになってきましたが、やっぱり寝るのって快適に寝たいじゃない。
いや、やっぱりそうですよね。特にキャンプなんかは日中遊んだりして疲れてますから、ね、夜はぐっすり眠りたいですよね。
そうなの、ちゃんとそういうことを答えられる、答えられるというか、のそういう要求に答えられる寝袋が必要だなと、いうふうに思って、
はい、
今日いろんなご紹介したいんですけど、
はい、
まずシュラフ、寝袋、まあ、どちらでもいいんですけど、呼び方は、封筒型と、封筒型っていうのは四角いね、いわゆる封筒型と、マミー型と呼ばれるものがあります。
芋虫みたいな形ですね、はい。
まあ一般的にマミー型は顔以外の頭部まで覆う、筒のような形をしているのがマミー型ですね。
まあ、いわゆる寝袋って最初に私イメージするのはその形ですね、
はい、そうなんですね。それから封筒型というのは、まあ読んで字のごとくじゃないですけど、うん、封筒ということで比較的片口の間口は、うん、自由度が高いです、
はい、
ですので使い勝手で言うと、うん、封筒型の方が多分入るのに、
まあそうですね、う
ん、苦労しないのかなと、
うん、まあ、マミー型は結構本格的な登山とかされる方とかが使ってるイメージですけど、
うん、そうなんです、そうなんです、うん、でまあマミ型は別にミイラ型というふうにねもう呼ばれてるんで、ちょっとミイラの寝てる形をねイメージしてもらえると分かると思うんですけど、はいはい、まあマミ型の最も得意とするところは寒さが厳しい環境には最適だと。
そうですね、もう顔しかできないわけですからね、う
ん、あともう一つ軽量でコンパクトに作れるというですね、う
んうんうん、プルプルダウンみたいなもんですから、
う
ん、
そうそうそう
小さくなりますからね、
うん、まあ反対に封筒型は布団のような形なんで、まあ、先ほど言ったように比較的親しみやすい、まあ、寝返りなんかもできるので、
はい、
圧迫感が少ないということですね、うんうんうん、で気温が高い時期や、オートキャンプなんかは、まあ、上をジッパー開けてオープンにすることもできるし、はい、
そうですね、
極論言うと上を全く外すことも可能なので、うん、
はい、
そういった温度に
調節しやすい、
調整しやすいというね、う
ん、はい、
ことでね、自分もこの封筒型よく使いますけども、
はい、
様々な形があるということをまず皆さんね、
はい、
ご理解いただければと思います、
はい、
さあそのシュラフというものについてなんですけど、最近そのシュラフの究極系がね、
はい、究極系法、うん、
皆さん想像する寝るって当然横になるわけでしょ、
はい、
それがキャンプだったら芝生の上だったり砂利だったり、
うん、
まあ大体の方はマットとかね、今空気入れるエアマット、
エアマットとか、うん、そうですね、なんかこう断熱シートみたいのを引いたりとか、
そうそうそう、
はい、
それで寒さを遮断したり、
うん、
砂利の凸凹を吸収したりとか、
そうですね、
いうのはよくあることなんで、
はい、
まあそういうマットは皆さんお持ちだしやってると思うんですけど、
はい、
でも寝るから自分の体重で寝袋の、うん、あれって寝袋って全部綿に包まれてるじゃない、
まあ、そうですね、今袋みたいになってるわけですからね、うんうん、
それが寝ると体重で圧迫されるんだよね、
うん、まあそうですね、敷いてはるわけですから、
そう羽毛とかそういうのも一緒だけど、はい、そうすると自重で圧迫してしまうと、うん、要するに羽毛とかの論理ってそこに暖かい空気をまとうことができるから、
うん、ほうほうほう、
保温にもなるし、
はい、
なんだけど潰しちゃうから、
あ、背中側というかこう敷いてる側は、うん、そうですね、はい、
そうすると寝袋って全周そういう
もの、確かに
綿が入ってる、
同じだけ入ってるような、
そうだけど寝てる下はおそらく
あんま意味をなしてないってことですか、
う
ん、
機能的にはだいぶもう無駄にしちゃってる、
確かに、
ということがね、うん、言われるようになりました、
はい、
まあ、といっても登山みたいなその軽量化を第一に考えなきゃいけないところはしょうがないと思うんですけど、うんうん、まあ、そういう環境なのでスノーピークさんがね出してくれました、
はい、
なんとグランドお布団、
え、お布団、
うん、まあ、スノーピークはそういう日本のね、
はい、
昔から名前ネーミングを使うの得意なんで、これもグランドお布団、
お布団って言って寝袋なんですかそれ
まあちょっと寝袋ではないかもしれないけど簡単に言いますと、
はい、
掛け布団式をね採用してるんですよね、
はあ、
ですのでさっき言った下の部分については、うん、羽毛だとか綿を一切使わないエアマットだけだ、
へ、
空気を入れるマット、
はあ、はいはい、はい、
でもちろんそのゴツゴツした砂利とか、
うんうん、
そういったものも痛さも防止できると、
はい、
で断熱効果も高いと、
うん、
そういうマットのがね、
はい、
だけど上はやっぱりねそんな何とか味気ない空気のマットよりも、
うん、
綿の感じっていうかまとう感じが欲しいじゃない、
はい、
で上はちゃんと掛け布団に関しては速乾性に優れた化学繊維を使って、
うんうん
うん、まあ、ホローファイバーというらしいんですけども、システムお布団ということで両方合わせたものがグランドお布団と、
うーん、
でこれね、まあ、写真があるんですけど、
はい、
見てください、これねこの感じセットであるとまさに布団上から見てる感じでしょ、
なんかもう本当に旅館の敷布団みたいな感じですよ、
うん、そうなんです、
マットの上に、でもこうなると、
うん、
まあ、普通の布団でもいいじゃないかみたいになりますし、
うん、
こう寝てる時にずれちゃいそうだなみたいな、なんかそんな感じがありますよ、
そうなんです、これは寝てる時にずれないようなベルトもついてるんですね、
お、
その辺はもうスノーピークですから、
さすがですね、
考えられてますよ でもちろんこうやってね、あの丸めて収納もできる、はいですね、この辺は普通のシュラフとね全く変わらないと思うんですが、こういう形で下のマットに対して掛け布団が全くのセパレートになってて、なおかつその先ほど言ったベルトで包み込むように、例えば冬だったら冷気をブロックできると。
なるほど。この普通の今ちょっと写真見てますが、はい、掛け布団の上のところにさらにマチがついていて、それがこうマットをこう覆い込むような、中にまで入れ込めるような形になってますね。そうそうそうそう、ベロみたいのがついてるっていうか、う
ん
う
ん、でこれは今写真見てもらったね、ザ・グランドお布団シングルということなんですけど、
シングルサイズ
ってことですか？ダブルっていうのがあって、あ、
はい、
多分カップルとか家族なんかは、
あ、いいですね、
いいかな。でなおかつあの小さいお子さん、うんうん、まあ、3歳とか4歳とか、
ね、はい、
これのお子さんだったら3人とかでも全然寝れるんじゃないかなと思う。
確かに
サイズ感のものが最初からある。
そう、小さいお子さん一人一つ寝袋に寝かせるわけにもいかないですからね、うん、そうやって一緒に寝られるのはいいですね。
でさっきあのだったら布団でも一緒っていう話ありましたけど、はい、布団とねちょっと違う点についてお話したいと思います。
はい、ぜひお願いします。
ちなみにこのグランド布団シングル、
はい、
加減温度マイナス15度ってなってます。
え、すごい。
まあ、ただこういうシュラフは、はい、よくそういう性能表示でマイナス15度で大丈夫ですよというふうに書いてますけど、
はい、
それはリミットだと思ってください。
あ、
それぐらいがベストですよではなくてリミット。
うん、なるほど。
だからプラスアルファで考えると半分ぐらい、まあ、マイナス8度ぐらいまでそれでもいけると。
すごくないですか。それもなかなかマイナス8度ってないですよ、うんうん、で真冬の極寒のキャンプでもそこまでいくかどうかだから。
だって普通の布団でなかなかマイナス8度ね。
それは絶対にありえないですね、うん、
でテントの中は意外と結露します。
あ、うん、確かに
結露するんで、はい、そういうテント内で結露した水分に対しても普通の布団だと本当に濡れちゃって、
確かにびちゃびちゃになっちゃいますね。
こういうシュラフタイプ、まあ、シュラフというかそういうアウトドア用だと、はい、撥水効果のある生地を使ってたりもするんで、
あ、なるほど、
また乾かしやすいということも含めて、非常にそのアウトドアで持っていきやすく使いやすいということもね言えるんじゃないのかなと。
素晴らしい。でもやっぱりお高いんでしょっていうところですよね。
はい、グランド布団シングル、まあ、線というね、これあの要するに中の入ってる綿の量ですけど、はい、これ71,500円と、
ドヒャーですね。
いやでも俺も実は使ってるんだけど、
はい、
もう10年ぐらい全然平気。
はあ、うん、でもそう考えたらあのね、災害のこととかも考えると、
そうそうそうそう、
ね、冷暖房止まっちゃうみたいな時もありますから、うん、一つあればいいかもしれない。
山とか、まあ、海もそうだけど、うん、夜気温が下がるでしょ、
はい、
だからこういうのを用意しておいて、もし暑ければさっき言ったベルトを外して、うん、掛け布団上の布団を取り除くこともできるし、
うんうん、
完全にオープンにして風を入れることもできる。
なるほどなるほど、それはいいですね、うん、使い勝手がいい。
そういう温度調整もできるっていうのは、うん、さすがアウトドア製品だなという。
そうですね、
思いますね。
素晴らしいです、
うん、またこういうものと一緒に使うコットとかね。
あ、コットっていうのは、
まあ、いわゆるベッドですね、
はい、
アウトドアで使うベッドをコットというふうに言いますけど、はい、うんうん、そういうものを併用したり、うん、あるいはこのスノーピークの製品で言うと、なかなかその肌に触れるところができるだけこう洗いたいなんていうね人も中にいらっしゃると思うんで、
はい、
そういうカバー類も充実してます。
なるほど、
うん、ですからそういうものはあの薄くて安いので、うんうん、何枚かかってあの途中交換するとか、
はい、
いうことも可能だし、うんうん、衛生的には、ね、すごくいいんじゃないかなと。
そうですね、
思います、
うん
うん、
ぜひね一つはあったらいいかもしれないですね、
うん、もう本当究極のシュラフだと思う。
へー、
まあ、こういうご自宅で寝るような布団に近いような環境で、
うんうん、
キャンプ場ね、アウトドアの環境でも安心して夜を迎えるシュラフでないとということです
。素晴らしい。
はい、おすすめします。
はい、ありがとうございました。それではここで一曲お送りしたいと思います。皆さん愛は足りてますでしょうか。ちょっと愛の歌をお送りしたいと思います。ナットキングコールでラブ。
柿崎裕二のアウトドアスタイル。
ユージのアウトドアスタイル、 FM 世田谷からお送りしております。さて今週の外飯は何でしょうか。
はい、今週はパエリアです。
おお、いいですね。
はい、まあ、なんでパエリアかというと、
はい、
先週ちょっとガキ崎流チャーハン、
ね、聞いてましたよ、もうお腹空いちゃいました
ご紹介させていただきましたので、はい、そもそもそのチャーハンというのがパエリアの作り方を、うん、
おっしゃってましたね、
うん、じゃあそのパエリアの作り方って何ぞやっていう話になるんですが、はい、パエリアもね実はね誰かに教わったわけじゃなくて、うん、きっとこうだろうと。
え、じゃあ柿崎流パエリアってことですか。
んまあ何のか正解がちょっとよくわからない、何とも言えないんですけど、はい、そもそもパエリアを食べて、うん、あんまり美味しいと思ったことがなくて前はね、
はい、
うん、で映画祭でねスペイン行く機会がいっぱいあって、
はいはい、行きましたね。
向こうで食べたパエリアがあまりにも美味しくて、
美味しかったですね。
あ、こんなにパエリアって美味しいんだと思って、うんうんうんうん、じゃあこういう美味しいパエリアになるようになんとか作れないかなと思って自分で考えた作り方なんで、うん、もしかしたら違うかもしれません。
そうだったんですか、はい、
をちょっとご紹介していきたいと思います。
はい、お願いします。
まあフライパンでやるんです自分は、はい、だからパエリア皿とかああいうのは必要ないです。フライパンで大丈夫です。
はい、はい、
まあ蓋があるフライパンがね理想的ですけど、うんうん、ニンニクみじん切り、
はい、
これ結構多めに使うんでそれをみじん切りにして、
そうですね、ニンニクいっぱいあった方がいいな、
はい、
う
ん、あんまり色がつきすぎない程度に炒めます、うん、あんまり色がついちゃうとちょっとねあの焦げた味になってしまうので、
はい、
ほんのり茶色くなって、うんうん、それに生米入れます、
はい、
でそこに塩コショウをしてお米が白く透き通るようになるまで炒めます、
うん、
でそこに別で作ったスープ、
うん、スープ、はい、
でそのスープなんですけど、
はい、
あれが必要ですね。ハーブで赤いやつ、
あ、サフラン、
サフラン、サフラン高いけどね、
高いですよね、うん、あれ、はい、
サフラン本当、まあ、一つまみ程度これ必要です、うんうん、それからそのスープなんですけど今便利なものが出てるんで、
はい、
これをお使いいただければと思うんですけど、マスコットというメーカーから出てる、
はい、
ヒュメド・ポワソン、
ヒュメド・ポワソン、
はい
はい、
これよくあのチキンブイヨンとかいろんな種類も売ってるので、
はい、
このヒュメドポワソン
舌噛みそうですね、
本当舌噛んでしまう、
はい、
これを選んでいただくと、これスーパーとか売ってるんで、
何の味のものなんですか。
これエビとかアサリとかホタテとか、うん、あの魚介の旨味の、
なるほど、
魚介の旨味と香味野菜のスープストックということですね、はい、これを使うと比較的簡単できるので、
はい、
まあ、このさっき言ったサフランのスープに、
はい、
これをヒュメドポワソン入れます、
はい、
で先ほど炒めた米にジュワッとかけるわけですね、
うんうんうんうん、
でシュワッと上がります煙が、
はい、
で蓋をして10分ぐらいまず炊き上げます、
はい、その2合ぐらいのお米に対してスープはどれぐらい入れたらいいんですか。
あの同量プラスアルファだと思えば、
あ、先週のチャーハンと同じぐらいの、
うん、そうそう全く同じ感じ
ですか、
はい、で入れて蓋をして10分ぐらい炊き上げます、
はい、
で10分経ったら1回開けて今度は具材並べます、
うん、ほうほう、
この時大事なのは、うん、有頭エビ、
有頭エビ、あ、頭のついたエビ、
頭についたエビ、
はいはい、
それからアサリ、
アサリ、
うん、アサリ必要です、うん、絶対、うん、はい、で自分の場合は白身魚を入れたりカラーピーマン、
あ、パプリカとかですか、
パプリカとか、ね、うん、ああいうものを入れると、
うんうん、
で最後仕上げにはパセリを使うんで、
はい、
それもご用意していただきたいんですが、そういう具材を入れて蓋をしてさらにまた5分、
へ、
こう魚介類、はい、例えば先ほどに加えてイカとかそういうのも使いますけど、はい、
うんうん、
そういった魚介にはしっかりと火が通るように、
なるほど、
また火加えて、
はい、
でこれもポイントなんですけど、さらに5分経ったら、うん、今度は蓋を開けて開けて、
うん、
さらに 2,3 分強火で、
あ、水分を飛ばすような感じですね。
でこれはねどれぐらいって言われると、まさに香りを嗅ぎながら、なんか香ばしい香りがしてきたな、
そこが一番難しいんじゃないですか。
でも美味しい香りってみんな共通だと思うから美味しい香ばしい香りがするぐらいまでやって、
でもまあちょっと焦げちゃっても焦げとして美味しいですからね、
まあまあ、
うん、
ぐらいまでやって、
はい、
最後その上から青みのパセリ、まあ、サフランライスだと黄色くなるんで、
あ、はい、
緑が合うわけですよね。
なるほど、うん、スペインっぽいですね。
そうでパセリを散らして、うん、あとは食べるだけと。これめちゃめちゃ美味しい、まあ、ムール貝とか入れようとすると結構探さなきゃいけないんで、ね、うんうん、ムール貝は、まあ、全然アサリでもいいと思うし、ただエビはやっぱりエビの頭から美味しい出汁が出ると思うんで、はい、
なるほど、
できれば有頭エビがおすすめと。
なんか私その上に乗ってる具材から、うん、あの出汁が出てるのかなって、パエリアの味って、
いや本当はそうだと思うよ、本当はそうだと思うけど、
そういうことなんですか、うん、
やっぱりよくアウトドアとかキャンプ行って思うんだけど、はい、そんなにねどっか山の奥の方の スーパーとかで、うん、なかなか言う通りなかったりね。
そうですよね。
するし、
魚介が揃わなかったりとかって、
うん、群れがないから、うん、なんだろうな、美味しい出汁が出るもんって何があるんだろうな。まあアサリとかも、ね、うん、出るけど、カニもないし簡単にはって考えた時に、そのヒュメートポアソンを使いながら有頭エビ使うと、うん、もうこれほんと旨味の宝庫。
そうですね、うん、もうお米一粒一粒に旨味が、魚介の旨味が染み込むような感じがしますね、
うん、そうなんだ。これぜひね、ちょっと皆さんね、これもご自宅でできると思うし、
はい、
あのフライパン一つでできるので、皆さんぜひお試しいただいてね。
そうですね、
多少失敗したってね、
うん、
あの綺麗に炊き上げる白いご飯と違うんで、
はい、
多少硬くても全然食べれる。
あ、全然。これね、実はあの監督の作っていただいたパエリアって、あの私も食べたことあるんですけど、
はい、
あのスペインでもちろん食べてすごい美味しいと思ったけども、うん、監督が作ったやつはこう日本人の舌に合う味で、あのスペインはねちょっとしょっぱいというか塩辛いんですよ。塩気が強くてお酒が進んじゃうのは美味しいんですけど、でも監督のはお米もふっくら、うん、お米も楽しめるし、具材も本当に魚介の旨味が詰まってて美味しかったです。
じゃあパエリアのお店とか始めちゃった方がいいかな。
行きます。
はい、ぜひ皆さんね、簡単ですのでお楽しみください。
はい、ぜひ作ってみてください。はい、それではもう一曲お送りしたいと思います。もうね、明日からもお休みの方もいらっしゃると思いますけど、はい、この曲を聴いたらさらにお出かけしたくなるんじゃないでしょうか。
はい、
それではお聴きください。ベン・E・キングでスタンドバイミ
ー。柿崎由志のアウトドアスタイル、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
今日はね、最新の最上級のシュラフのご紹介いただきましたけど、
はい、
でこれからの季節またちょっと暑くなったりしますから、うん、もう少しね薄手のシュラフとか、なんかまたそのご紹介もしていただきたいななんて思いました。
そうなんですよね、うん、なんか暑いからといってね、うん、昼間暑いからといってなんかちょっとタオルだけでいいんじゃないかとか、なくていいんじゃないかって、意外と夜冷えるんで。
そうなんですよね、
うん、やっぱりシュラフというのは必須だと思います、うん、皆さんご用意いただければと思います、
はい、この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしております。我々へのメッセージはもちろん、アウトドアの質問やあなたのキャンプの楽しみ方やアイディアも教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の竹島由佳でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。柿崎裕二のアウトドアスタイル、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。